恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ご一緒にヨハネ3章16節を大きな声で一緒に読んでみましょう。暗唱している人は暗唱してみてください。よーい、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。はい。伝道礼拝の第4回目。今朝は見ないで信じるという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。3人の方々のミャンマーレポートはいかがでしたか？小学校4年生でミャンマーに行く。すごい時代ですね。また高校生でミャンマーに行って個人を訪問する。外国へ出て行って全く別の世界を体験する。私の子供の時代では想像もできないようなことが今はもう当たり前のようにみんなやってしまうのです。またとても印象的だったのは、日本では水道をひねれば綺麗な水が出る。それをそのまま飲む。当たり前のことですが、それは決して当たり前ではないのだということを本当に教えられました。今、この時に、そんな貧しさの中にいる人たちがいる。親もいない。食べるものもない。しかし、本当に豊かな心を持って、美しい笑顔を持っている。三人が三人ともにですね、個人の子供たちの笑顔が一番大きな印象として、残っていることを知って、本当に素敵だなぁと思うのです。それに引き換え、私たちはどんな顔して過ごしているかなぁとですね、つくづく思うのです。ブラジルから宣教師として、ブラジルに行っていらっしゃる佐藤先生が日本に帰ってくるたんびに、日本人の目が帰ってくるたんびに、どんよりしているのが心配だとおっしゃって、そのことを聞いて急に目に力を入れた覚え出がありますけど、ですね、本当に豊かな豊かな時代に生かされながら、しかし目が輝かない、笑顔が出ない。でも、本当にそんな外の世界を見てきた、そして素敵な出会いをしてきた、本当にそういった経験をこれから生かしてもらいたいなとつくづく思います。私たちは今朝、この日本では想像もできない世界のレポートをいただきました。皆さんそれを聞いて信じましたか？嘘だ。三人はより集まって、えらい手の込んだ嘘を今日発表したと、そんな風に感じた方います？いえ、みんな今日のレポートを聞いて信じて聞きました。ですね。そして、そんなところで嘘をついたって何の得にもならないわけです。本当に私たちは、証を聞いて、レポートを聞いて信じました。今朝の3人のレポートは別の世界といっても同じ地球上のことですし、私などは子供の時代に本当に貧しい生活を体験していますので、なんとなく、そのような写真を見たり、レポートを聞くと、懐かしさを感じるのです。ずっと以前にインドネシアの田舎を旅行したとき、本当に貧しい、ど田舎でしたけど、とっても懐かしい、なんだか少年時代に戻ったような印象を受けたことを思い出すんですが、しかし、イエス・キリストは、この世界に来られて、こう語られました。ヨハネ3章12節13節。あなた方は、私が地上のことを話したとき、信じないくらいなら、天上のことを話したとて、どうして信じるでしょう。 誰も天に昇った人は、昇ったものはいません。しかし、天から下ったものはいます。すなわち、人の子です。イエス様が、ニコデモっていう人に、風は思いのままに吹くって言って、この地上の自然現象を持って話をしたとき、聞いたニコデモさんは、一体それがどういうことか、意味がわかりませんでした。それに対して、イエス様は、私がわざわざ地上のことをもって話して信じないんだったら、わからないんだったら、どうして私がやってきた天上のこと、この天の上、天上のことを話して、どうしてあなた方が、ね、信じるでしょうか、と嘆いているのです。イエス・キリストは、天上と言われる、この屋根のこの天上じゃありません。天の上です。天上と呼ばれる別世界から来られて、天上のことを話されました。それは、地球上の別世界でも、この宇宙の中の、宇宙の中のどっか別の星座か、そういったことではありません。私たちが今、こうやって生活をしているこの世界とは、全く次元の違う世界です。私たちは今、ここで、時間と空間の支配の中に生きています。時間と空間の中に生きていますが、イエス様は、時間と空間を超えた、それに支配されない永遠の国、神の国と呼ばれる世界から来られたのです。私たちは、どう逆立ちしても、このイエス様がおっしゃる天上とか、永遠の世界を理解することは不可能です。私たちは今までそんなことを見ても聞いてもいないから、想像すらできえないのです。ただ、私たちは天上から来られたというイエス・キリストの証言を聞いて、それを信じるか信じないかのどちらかしかありません。何でも信じる人は愚かです。何にも信じない人はとても虚しく寂しい生き方です。本当に幸せなのは信ずべきものを持って信じていることです。日本では昔からこの信じる心、信心が大切だと言われてきました。信じる心が大事で、何を信じるかその対象はあんまり問題にされませんでした。一体何を信じているのか、そんなことわからなくてもいい。ただ手を合わせて拝んでいる、この信心が大事なんじゃと教えられてきたのです。ですから、イワシの頭も信心からという言葉があるほどです。ところが先日、礼拝が終わって、玄関ホールで、イワシの頭も信心からと言ったら何人かの若い人たちが、何のこと？とですね、知らないの？っていうことで、それにショックを受けてしまって、だいぶギャップを感じたんですが、なじ、イワシの頭でさえも、信じる心を持って拝む人からすれば、そんなつまらないものでも、尊いものになってしまうということなんでしょうが、しかし、今の時代には、何でも信じることは、とても危ないことだということが皆さんとても身に染みて教えられてきています。オレオレ詐欺とか振り込め詐欺が横行しているわけですから、何でも信じてはいけないと私たちは今よく教えられています。教会にまで振り込め詐欺の電話がかかってくる時代ですから、驚いちゃいますね。あんまり上手なので、引っかかりそうになりました。6万円振り込めっていうのです。え？うちの新聞に広告出してやろうって言うんです。いや、北国新聞には広告出したけど、お宅のそんな新聞に広告出した覚えありません。広告出した覚えがないと言って、出したから俺はこうやって電話してるんだ。バカなこと言うなって言うんで、と思って、最近少々ボケが進む、少し心配になってきてですね、あれと思ったんですが、どう考えてもおかしいので、 いや、払えませんって言ったらですね、向こうは怒りながら電話を切りました。今度はしばらくして、全く別の女性の声で、電気代を止められたので3万円振り込んでくださいって言ってですね、教会だからですね、憐れみをかけてくれるんでしょって言ってですね、電話がかかってきて、これもまた新手の振り込め詐欺だなとですね、どうも話を聞いて、本当だったらですね、助けてあげたかったんですけども、ついつまが合わないので、これも怪しいと思って切ったんですけど、本当に嫌な時代ですね。まず疑ってかからねばならない時代かもしれません。私たちが何を信じるか、誰を信じるか、やっぱり相手をよく知る必要があるわけです。それを結婚ということでちょっと考えてみましょう。誰と結婚するかは、まさに人生を決する決断になります。いや、相手は誰でもいいんです。もう結婚したいんです。結婚することが私には大切なのです。もう人間だったら誰でもいい。もうさらに進んで、いやもう動物でもいいなんてですね、相手は誰でもいい。これは愚かです。全く相手を知らないで結婚するのは無謀なことです。とは言っても、昔は中に入ってくれる仲人さんを信じて、まるで相手を知らずにデートもしない、いきなり結婚するというケースは普通にあったことです。私の兄、カメラマンをしている兄なんかは、明日はあなたの結婚式だと言って、河原に呼ばれて、そこに知らない女性がベールをかぶって来ていて、式が終わってから初めてベールを取って相手の女性の顔を見たという驚くべき結婚を兄はしてるんですが、まあこれはその中に立ってくれた先生を信頼してのことなんですけど、私はとてもとてもそんなことはできない。でもすごいなと思いますが、普通は自分の全てを捧げて一生を共にするパートナーを決めるわけですから、その相手をよく知り、よく観察し、確かめる必要があります。その人の持っている価値観はどうか、嘘はないか、約束は守るか、時間にルーズではないか、お金についての感覚はどうか、ルーズではないのか、すぐに借金をするようなタイプではないのか、自分自身をコントロールすることができるか、すぐに切れるようなところはないか、何か決定的な悪い癖はないか、ギャンブルや酒癖はどうか、弱い立場の人に対してどんな態度を取るか、横柄な、傲慢な態度を取ることはないか、自分の親を尊敬し大切にしているか、どんな態度で自分の親に接しているか、ぜひそういったいくつかのポイントを持って相手を本当に観察してほしいのです。恋愛感情というのは相手をすべて美化してしまいますので、ぜひ冷静になって相手をゆっくり観察することを忘れないようにしましょう。見かけや要望に惑わされないで隠れた人柄をしっかり観察することです。もちろん、この世にはパーフェクトな人なんていませんので、欠点や短所があります。しかし、それらがあったとしても、基本的なところで尊敬できる。この人は素晴らしい人だ。この人なら信頼して一生歩んでいける。もちろん、そのように相手をよく見ることは大事なことですが、ただそれを相手に求めるだけで、自分は放っておいてはいけないのです。相手にも、選ぶ権利がありますから、こちらの側でも自分自身を磨き、その品性を高めていくことが大切なのは当然です。相手には要求しながら、こちらは自分勝手、わがまま放題、ルーズというのでは話にならないのです。なんとなく結婚講座のようになってしまいましたが、若い方々にぜひ言いたかったのです。結婚において、その相手を知ることが大切であるように、信仰においては、なおさらのことなのです。結婚っていうのは、この地上の人生のことです。死が二人を分かつまでです。結婚式でもう何人も、何組もの結婚式を挙げさせていただきましたが、この結び合わされた結婚の誓いは、 死が二人を分かつまでです。天国でも、その相手と独占的にですね、一つ屋根の下に住むわけではありません。死が二人を分かつまで。しかし、信仰というのは永遠に関わることなのです。ですから、言ってみれば結婚以上に大切なのは信仰です。誰を何を信じるかです。人間にとって最も大切なのは魂です。この体は死と共に土に帰ってしまいます。この一番大切な魂を捧げる。それが信仰ということです。ですから、私たちのこの魂を一体誰に捧げるのか、相手は何でもいい。狐でも、蛇でも、木でも、石でも、太陽でも、何でもいいというのは、これはおかしなことなのです。結婚するとき、相手は誰でもいいという以上に、信じる対象は何でもいいというのは、おかしなことなのです。あまりにも、それでは虚しい信仰になってしまいます。ですから、イエス・キリストへの信仰っていうのは、聞くことから始まると聖書を教えるのです。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。何も聞いていない、何も分かっていないのに、いやいや、分からなくてもいい、聞かなくてもいい、まず信じなさい。そんな信仰ではないのです。イエス・キリストとは、一体誰なのか、イエス・キリストは何をされたのか、イエス・キリストは何を語っておられるのか、イエス・キリストと私とはどういう関係があるのか、私は何をすべきなのか、そんな問いかけを持ちながら、ぜひ聖書を開いてください。ぜひそんな問いかけを持ちながら、聖書からの語りかけである、この説教を聞いてほしいのです。またクリスチャンたちがどうしてキリストを知り、どのように信じるに至ったかの体験談をぜひ聞いてほしいのです。何よりも今挙げたような問いかけを持って聞く、読むということが大事です。ただ漠然と聞いていたのでは少しも心に引っかかりがありませんので、心に残ることが少ないのです。そして、少しずつ少しずつ心に残ったこと、発見したこと、分かったことを増やしながら、蓄えながら行くうちに、イエス・キリストという存在が、ただの過去の歴史上の人物であると思っていた、そんな存在が、自分とは関係のない存在と思われたお方が、次第次第にあなたに近づき、あなたに向き合い、そして、あなたに向かって愛を語りかけておられることに気づいてくるのです。そのようにして、私たちはキリストについて知っていた状態から、キリストを知る段階へと進むのです。さて、この2巻について、いろいろ知ることができます。目で見て、ああ、こんな色をしているな。あ、こんな形をしているな。手で触って、あ、こういう感触だな。鼻で嗅いで、そういう匂いがしているな。手で測りながら、これぐらいの重さだな。いろんなことをですね、すなわちみかんについて知ることができます。でもまだ、このみかんを知ったわけではありません。みかんを知るためにはどうしなくてはいけませんか？そう。みかんを知るためには食べる必要があるわけです。美味しい。第一礼拝ではまずかったんですが美味しいです。はい。今私はこのみかんについてではなくしてこのみかんを知りました。ですからとても美味しいので他の誰かにもあげたいので欲しいですか。あとでどうぞ差し上げます。はい。あんなに。はい。さあ、そうやってですね、今私はみかんについてがみかんを知ることになりました。では、次です。私について、皆さんはどれぐらい知っていますか？私について。 まあ、口に言えないけど、まあ、まずは、あ、毛が少ないって今、何か思ったでしょう。あ、思わなかった？被害者意識でしょうか。私を見ながら、あ、30年前の牧師は、本当に、ね、髪ふさふさで、スマートだったけど、30数年も経って、なんと姿がありやしたんでしょうと、何か思ったんじゃないですか？思わない？被害妄想でしょうか。はい。私について観察をすることによって、いろいろ知ることができます。でも、ついてそれは知ってるだけですね。でも、私を知るためにはどうすればいいですか？食べればいい。食べないでください。物でしたら、ね、食べ物でしたら食べれば、ね、を知ることができますが、人間の場合には食べるわけにいきません。ですけど、私を知りたいっていう人は、ぜひ連絡くださって、先生と30分お話をしたいんですけど、時間くださいますか？はい、喜んで。そして、30分間膝を交えてお話をするうちに、お互いのことをこう語り合って、そして知ることができるのです。今から何年か昔ですけど、朝早く、本当に早い時間に突然電話がかかってきました。誰だろう、こんな朝早くと思って電話を取りましたら、なんと、山形県の米沢にいらっしゃる田中信夫先生というですね、マジシャンとしても有名な先生からの電話でした。そしていきなりです。横山牧師、友達にしてください。と思ってですね、はい、喜んでお友達になりましょうと言ってですね、朝早くの、本当に迷惑じゃありませんが、思いがけないですね、お友達にしてくださいという電話がかかってきたのです。そうやってですね、ついて知っていた存在が、を知るというですね、関係に入るわけです。一昨日も夜遅くそんな電話がかかってきて、延々とですね、今までは本で、また、インターネット放送で聞いたけど、先生の声を直接聞きたいので電話しましたと言ってですね、延々電話をかけてくださった方ありました。でもそうやって、ついてではなくして、を知ることができたわけです。聖書では、この知るということと信じるということは、同意語、同じ意味の言葉としてよく用いられています。神を知るということは、それは同時に神を信じるということに直結しているわけです。イエス・キリストを知る。そのイエス・キリストを知ることが深まれば深まるほど、キリストへの信仰も実は深まっているのです。どうやって私の信仰を深めていこう、高めていこう、広げていこう、それは知ることによってです。イエス様はこう語りました。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。知ること、父なる神を知ること、イエス・キリストを知ること、それが永遠の命だよ、と不思議な言葉を語っておられます。神様は、ですから私たちにご自分を知ってほしいのです。様々な方法で神様は私たちに自己紹介をしておられます。私たちの周りにあるこの素晴らしい自然界は、神様がいかに偉大で、また素晴らしい芸術家で、驚くべき知恵に満ちたお方であること、全能のお方であることを私たちに雄弁に語っています。ぜひ、自然を見て、それは神様の自己紹介の場所だ。そう覚えながら、ぜひ見てほしいのです。そして、救い主である神様を褒めていただきたいのです。歴史もまた、神様の、ごめんなさい。神様の私たちへの自己紹介の大切な場面です。英語で歴史のことをヒストリーと言います。そしてよく言われるのは、ヒストリーはヒズストーリーだ。なわち大文字のヒズ。なわち神様の物語だ。歴史は人間の営みの流れのように見えるけれども、 それを超えて神様が摂理の御手を持って働いておられる。確かに神がこの歴史の主であることを示しているというのです。ヒストリーはヒズストーリー。神様は歴史の中で語りかけ、また私たちの心に与えてくださっている両親によっても自己紹介をしておられます。両親も神様が心に刻み込んでくださった神の法律だというのです。神の存在と神の正しさを語りかけているというのです。ところが、私たち人間は罪のために愚かになり、鈍くなってしまって、自然を見ても、歴史を見ても、両親の語りかけを聞いても、そこに神様を見出すことができなくなってしまいました。しかし神様は、私たちにさらにはっきりと、神様が分かるように認めることができるようにと聖書を与えてくださいました。聖書の中にはっきりと神様は自己紹介をなさって、私を知ってほしい、私の存在、私の性質、私の願い、私の計画、私の語りかけを、私がどれほどあなたを愛しているかを知ってほしいというのです。また、なんと神様はさらにそれ以上の方法で、自己紹介をしてくださっています。それは、神の御子イエス・キリストをクリスマスに誕生させて、この方によってさらにはっきりと神様を今度は具体的に見えるように表してくださいました。歴史の中に人として歩まれたイエス・キリストを私たちは見ることによって、はっきりと神とはどのようなお方で、何を私たちに語りかけ、何を願い、何を私たちに計画しておられるのかが、疑う余地のない形で示されたのです。神様は、それほどに、あの手この手を使って、私たちに自己紹介をされ、私を知ってほしい、私を見てほしい、私に近づいてほしい、私の愛に気づいてほしいと願っておられるのです。それほどに、神が私たちに知られることを願っておられる、その理由はただ一つです。それは、先ほども言いましたように、知るということは信じるということと同じことって言いましたように、神は私たちにご自分を知らせることによって、私たちに神への信仰を求めておられるのです。私を信頼してほしいと願っておられるのです。神様は私たちに向かって天の高いところから、おーい、いい行いをせようとか、愛し合えとか、親切にしろとか、慈善事業頑張れとか、そんなことを求めておられるのではないのです。神様が私たちに求めておられることは、ただ一つなのです。ヨハネ伝の第6章というところで、イエス様が亡くなる食物のためにではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいと言ったので、それを聞いた人たちは、永遠の命のために働け？そのためにどんな働きをすればいいんですか？私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかと問い返しました。ここで神の技と、ユダヤ人たちが使ったとき、この神の技は複数形で語ったのです。すなわち、あれやこれやこれやあれや、たくさんの神の技、神に喜ばれる良いことを、どれほどすればいいんですか？するとイエス様は答えて、あなた方が、神が使わしたものを信じること、それが神の技です。信じること、それが神の技です。イエス様はここでわざわざ神の技は複数ではなくして単数形で語られました。すなわち、イエス・キリストが私たちに求めている良きことはたった一つなんだよ。それは信じること。神が使わしたものを信じること。それだけが神に喜ばれる良い技だよというのです。ヘブル書11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。今日の言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持ったためである。私たちに求められているのはたった一つです、条件は。御子を信じる者。 この後で皆さんと一緒に賛美する賛美は聖歌の426番です。できればちょっと426番スクリーンに映していただけますが、ただ信ぜよというですね、賛美です。私にとってこれはとても懐かしい賛美です。高校3年生の時にイエス・キリストを信じてクリスチャンになって、ほどなく私はあまりにも嬉しくて、あまりにもこのイエス様のことをみんなに伝えたくて、教会にあった大太鼓を借りてきて、一つ覚えのようにこの歌を覚えて、私の住んでいた仏性山というですね、町を村をですね、一人でこれを歌いながら歩き回りました。十字架にかかりたる救い主を見ようや、子は長を犯したる罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も、皆救われん。この歌を一節歌うと、そのところで立ち止まって、大声で、仏性山町の皆様、皆様にお知らせしたい素晴らしいニュースがございますと言って、イエス様の十字架の話をして、そしてまた二台を歌いながら歩いて、また立ち止まって大声で叫んで、よくやったなぁと思います。内田町を一人で太鼓を打ちながら歩けと言われたら、ちょっと待って、とですね、私が後ろに退くようなそんな、恥ずかしがり屋になっちゃいました。でもその頃は全然恥ずかしくなくって嬉しくって、この歌を歌って歩いたものです。そうすると子供たちが後ろをついてきてですね、これをずっと歌うもんですからですね、一緒に歌いながらですね、ついてきてくれた子たちもいました。しかし言うのです。信ずる者は誰も皆救われん。救われんのやったら信じるのやめようとですね。救われんのかって。皆さん救われんっていうのは、ね、昔の表現で救われますということです。しかしまた人は言うのです。ただ信ぜよ。ただ信ぜよ。何でもいい、ただ信ぜよと言うのか、それがキリスト教か。でもよーく見てください。ただ信ぜよ、ただ信ぜよ。でもその前に十字架にかかりたる救い主を見よや、子はこれはあなたが犯した罪のためだ。死よりよみがえりし命の主知らずや、罪に死せる人よ、今仰げ。イエス様があなたの罪のために十字架に死んで、よみがえって今も生きているから、この方を見なさい。この方をただ信じなさい。ただ、イエス様が成してくださった救いをただ信じてありがとうと受け取りなさいということなのです。私たちも決心です。本当にですね、ただ信じるものとなりたいものです。人と人とも信頼によって固く結びつきます。夫婦が同じ屋根の下に生活をしながら、もし信じ合うことができなかったら、心は遠く離れてバラバラになってしまうでしょう。この人は何か隠し事を持っている。私の知らないところで何をしているか分かったもんじゃない。一体心の中で何を考えているやら、疑いを持って信じることができなくなったら、もう心が通い合わなくなってしまいます。信じることによって心が通い合い一つになるわけです。神様との間も同じことです。私たちがこの生ける誠の神様を信じることによって、イエス・キリストを信じることによって、太いパイプが通じるのです。結びつくのです。そして、その太い信仰というパイプを通して、温かい神様の愛が、力が、命が流れ込んでくるのです。喜びが、希望が、平安が、慰めが、私たちに流れ込んでくるのです。それは、信仰というパイプ、信仰という腕によって与えられるからです。この信仰は、もう一度繰り返します。神様を知れば知るほど強くされ、広げられ、高められ、深められていくのです。ホセア6章3節。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。ぜひぜひ、さらに知ることを追い求めていただきたいのです。お祈りします。天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美します。あなたが私たちに自己紹介をしてくださって、私がどんなものであるかを知るように、 様々に私たちに呼びかけてくださり、また聖書を与えてくださり、イエス・キリストを教えて、送ってくださって、あなたを疑いようもなく、その存在と、その偉大さと、そのご計画、私たちへの愛を知らせてくださいました。どうぞ、そんなあなたをもっと知ることができるように、そして知ることによって、あなたを信じ、信頼することができますように、あなたを信頼することによって、あなたに結びつくことができる、あなたは私たちにただ信じること、信仰を求めていらっしゃることを知らされました。今日集まったお一人お一人が、私もこの方を知ろう、私もこの方を求めよう、そしてこの方を信頼して生きていきたい、どうかそんな願いを与えられますように、またすでに信じている私たちも、さらに主を知ることによって、この信仰を引き上げていただくことができるように導いてください。感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。